タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネラジ、タネラジ。よろしくお願いします。
イェイイェイ。
週刊じゃない、30分読書のコーナー。
よいよい。
毎回ね、30分ぐらいで読めるテキスト、いろんな本であるとか、雑誌であるとか、ウェブメディアから引っ張ってきておりますけれども、今回はですね、これなんて言うんだろうな、フリーマガジンというか、ムックというか、そういう形の雑誌みたいな形のものですね。ライフウェアマガジンという雑誌を、ユニクロ、ファーストリテイリング社が出しまして、それが面白いというよりはね、一回手に取ってみるといいよっていうことでサクッと紹介したいなと思っております。
どういうことだ。
こちらね、ライフウェアマガジンは、まあ、8月の23日かな、金曜日に、発行されまして、まあ、無料でユニクロの店舗に行くと手に取れるような形、もしかしたら結構人気があるらしいんで、店によってはなくなってるかもしれないですけど、いくつかのお店を巡ってもらえれば多分手に取れるのと、
あとユニクロが作っている小冊子ってこと？
そう、ユニクロが作ってるんですよ。ユニクロが全部全面スポンサードというか、無料にして配布してるぐらいなんで、一種まあユニクロのカタログ的な見方もできるんですけど、それをもうちょっと、はい、見せる方向に持ってってるみたいな。で、ちなみに一応ね、ウェブメディア上、ウェブメディアというかウェブサイト上にも同じようなものというか、共通のコンテンツを、まあ、ウェブならではの、まあ、動画だったりとか、あとは写真を多めにしたりとかみたいな形で表現してるので、そっちを見ていただいてもいいと思います。
ほぼ同じってことですか？
ほぼ同じです。コンテンツが強調してて、それをまあウェブ的に見せるやり方を考えてるっていう感じですかね。で、まあ、今回、まあ、その全体を統括したのが、木下隆博さんという、もともとポパイの編集長で、まあ、ポパイの売り上げをすごい上げた、リニューアルをした人ですよね。2012年から6年間ずっと編集長をしていた、腕利きの編集長が、今、ファーストリテイリング社に入って、一つの一手としてね、始めたのがこれらしいんですけど、ポパイっぽいなって思いました。初見。
何
ポパイのね、ファッション特集ってあるんですよ。まあ、ブルータスもそうか。
はい。
その、写真の、まあ、撮り方なのかな。ちょっとまあ、ウェブサイトの方見てもらえば、感じつかめるかなと思うんですけど、写真の撮り方とか、あとはその並べ方とかが、ポパイとか、ブルータスのそのマガジンハウスっぽさが、すごく出てて。で、うん、その、まあ、写真と、あとまあ、普通のファッション雑誌と同じように写真に写っている商品の値段が書いてあったりとか。で、最初これを全く何も知らずに、まあ、街の中で手に取るって、まあ、ありえないことではあるんだけど、そう撮った時には、あ、なんか新しいファッション雑誌ができたんだなみたいな感じをする。それもなんかマガジンハウスっぽいなっていう感じがするような作りになっていて、でもよくよく見てみると、そのモデルさん、海外のモデルさんが着ている、服が全てユニクロであると、
うん、
ある種だからそこに違和感を持たせないというか、あ、これもユニクロなんだみたいな感じを見せられてるとしたらば、それは多分この戦略として成功というか、僕は全然ユニクロの服でも違和感がないというか、ファッション雑誌として成り立ってるなと思ったので、それだけでも十分この冊子を作る意味はあったのかなと思いつつ、かつその、他のその連載というか、その写真以外の部分というか、他の、特集を組んでるところで、例えばそのユニクロのデザイナーさんのインタビュー、ユニクロニューヨーク R&D センタークリエイティブディレクターのレベッカ・ベイという人が、柳総理、なんて言えばいいんですかね、民芸を盛り上げた人ですよね、柳総理で。違いましたっけ。
ああ、そうですか、はいはい、
工業デザイナー、日本民芸館の館長を務めたりした人ですね、うん、その人のアトリエを訪ねて、いろいろとそのお話を聞くっていう対談があったりとか、あとはユニク、柳総理です、工業デザイナー。
ああ、ごめんなさい、じゃあ別な人か。はい、失礼しました。
総一と関係あるのかな、わかんないですけど、はい、そこのアトリエを訪ねた話だったりとか、はい、ユニクロのフリースの歴史を見せたりだとか、あと結構僕面白かったなと思うのは、ホーチミンっていうベトナムの都市に行って、
はい、
そこのね、シティガイドみたいなのを作ってる、まさしくホーチミンシティガイドっていう名前なんですけど、 はい、街の中の、紹介して、これまさしく、俺、この特集前にポパイで見たんじゃねえかなと思うぐらい、多分イラストレーターとかもポパイの人、ポパイでその特集を組んだ時の人を多分使っている感じで、あ、もうそこら辺の編集部丸ごと活かしてるなって感じがしてよかったんですけど、まあ、ホーチミンのね、魅力的なお店とか、建物とか、そういうものを紹介していて、最後にさらっとユニクロホーチミンシティをこれからオープンするよっていう予定を書いてあるっていうね。
はあ、なるほど。
そこら辺のなんかまあ、すべてはユニクロの商品とかユニクロに通じるみたいな作り方になっているんですね。うん。
うんうん、
インドの、ユニクロのデザイナーさんの話とかね、確かにこれって他のメディアではなかなか紹介されないことかもしれないし、確かにユニクロのファンの人には読んでて楽しいだろうなと思うところはありつつ、雑誌のクオリティとしては本当にそのポパイとかね、そこら辺の流れを受け継いでる感じでいいんですけど、
うん、
読み物としてね、僕が興味を惹かれるものが一つもないというね。ロジャー・フェデラーってあのテニス選手だっけとかに、うん、インタビューとかもしてるんですけど、フェデラーあんま興味ねえしなみたいな感じで、あんまりね、こうユニクロすごい好きだったりしないと、そのさっきのホーチミンのシティガイド以外はね、あんまりこう読もう、積極的に読もうって、時間取って読もうって思うようなコンテンツはなかったりしますが、池田さん当然ユニクロ使ってますよね、ユーザーですよね。
まあほぼゼロですけど。
そっか、じゃあダメかな。
一応ね、これ、はい、まあ僕らがメディアとかを見るときの一つの視点として、
うん、
かっこいいこと言うね。メディアを見るときの一つの視点だってバカじゃないの俺。こういうメディアってポジションここですよねって確認するって作業があるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、僕が言ったその
ラインの何、はい、っていう、そう、誰それ系の何それとかさ、そういうくくるとか分類するみたいな、そういうことしておいて見ませんみたいなことを言うのは、うん、常日頃よくあることで、ジャニーズのあれ系でしょ、あれですとか、
マガジンハウス的なそのポパイとかブルータスだったらば、その内容ありきでそれに合わせたデザインとか特集の組み方として自分自身の興味あるものを持ってきてくれるか、例えば東京のシティガイドとかポパイでも特集やってますけど、その東京という都市について興味があるからこそ、その見せ方でもすごくいいんですけど、今回は内容自体がどちらかっていうとユニクロの裏側を説明するとか、ユニクロの作られ方みたいなものを説明するっていうものになってしまっているので、
特集の名前ってあるの？
特集の名前というかね、ページで分かれてて、組ごとでね、LA での暮らしと服ってのは最初の説明したその写真、モデルさんの写真がバーと並んでるもんで、次がレベッカ・ベイ、柳工業デザインを訪ねるっていうのはさっきの柳総理のところに訪ねる
話で。いやいや、だから全体をこういうふうな特集ですとか、はい、こういう雑誌ですっていうふうに明示してるわけじゃないってこと？
アバウトライフウェアマガジンっていうのを最初に書いてあって、ライフウェアとは2013年にユニクロが作った言葉ですみたいな、ライフウェアっていう言葉の紹介をした後に、その実際にどんな服があってどんな考えのもとで作られてるんでしょうか、その部分を皆さんに伝えたくて創刊したのがこのライフウェアマガジンですっていう説明はされてますね。
じゃあまあそれは結局ユニクロの、
うん、
宣伝物とかカタログであるっていうようなことの域を超えていないっていうことが岩崎さんの言いたいことだね。
一般的なそのブランドのカタログブック、それこそ写真があってちょっとそれの説明があるぐらいに比べると見どころはあるんだけど、うん、多分もっと
見どころはあるっつっても読むところがないっつってたじゃない。
そう、この冊子について読みどころがないんですよ。あっても、だからそれをもっとホーチミンとかみたいに寄せてくれると、僕みたいなユニクロの裏側にそんなに興味がない人にも届くかもしれないなと思いつつ、
うん、
ユニクロファンっていうのは一定数いるんじゃなかろうかと。
ああ、そういう人たちに向けてるっていうことか。
そう。
まあそれならまあわかるわね。
そっちに向けてだとすると、ユニクロの服がどういう風に作られてるかとか興味あったしとかと思って、で僕もったいないなと思ったのは、うん、デイン東京っていう特集で、まあこれはなんか1960年代から雑誌平凡パンチの表紙を手掛けたイラストレーター大橋歩さんという方が。 彼女の描く女性像とヌーベルバーグの映画から着想を得た今期のユニクロ U のウィメンズコレクションを今を生きるアジアの女性6人が東京舞台にまとうっていう特集で、あの広瀬菜々子という是枝裕和監督のところで、文福にいらっしゃる、まあ、夜明けでねこの前映画監督デビューした方とか、あと西加奈子さんって小説家の方とか、石橋静香さんというね女優さんとかが写真撮られてて、その紹介がパッとあるだけなんですけど、ここになんかそのそれぞれの方々の言葉というか、まあユニクロと東京を絡めた話とかを書いてくれていたら、それはそれで楽しかったかもしれないなと思うんだけど、基本的に写真とこの人がどういう人かという説明しかしてないんですよね。
うん、一応なんかコンセプト書いてはありますけどね。まあ、あのユニクロのコンセプトっていうのがありつつ、
うん、
まあ、機能美から生まれる新しいデザインっていうことで編集をしてるっていうことなんで、
うんうんうん、
まあ、機能美っていうところ、まあ、本当に柳宗悦みたいな、柳宗悦総理っていう流れから来るものとかが多分軸にあるんじゃないかなっていうのは思うけど、
うん、
まあ、正直ちょっと難しいっちゃ難しいところではありますよね、
うん
うん、基軸がね。だからもうちょっとこうポップな感じのこととか分かりやすい言葉遣いができれば僕らにも受け取りやすいのかもね。さっきの親しみのある作家さんとかの言葉だったら分かりやすいとかね、あったり
する、ね、まあ、ある種これを出すことによって、そうですね、ユニクロっていうのはこういう方向に向かおうとしてるんだよっていうことを意識づける、それこそ僕たちにはちょっと分かりづらいかもしれないとか、そのなんか距離感がある存在、今まですごく身近というか誰でも手を出せるような距離感にいたユニクロっていうものをどんどんブランドチェンジしていくっていうタイミングにおいて、この、
ね、
そう作り方をしてるんだったれば、まあ、それはある種成功してるんだろうなとも思いつつ、ユニクロを選んでる人ってでどうだろう、そんなにそのなんだろうな、ファッション性みたいなものを追求して選んでるかっていうと難しいっすよね。まあ着てる人は事実問題増えてるし、あの合わせやすくもなってるんだろうけど、
まあちょっとねそれはもう売り上げとかのことにも関わるし、あと海外で言えばね割とこう、うん、重めのいいものとして扱われてるとか、あと何しろこのページ英語ページがありますから、
うん、
やっぱり日本向けだけに考えてない可能性もあります、
ね、冊子も英語表記を並列してます。左に日本語があって、
冊子はそういうハイブリッドな感じなん
だ、はい、右側に英語がある、まあそこ以外の中国系とかはあんま入れてないのかな。でもまあその2カ国一応常に併記してますね、
うん、ちなみに先ほど出ましたが、柳総理さん、
はい、
まあ、日本の工業デザイナーなんですけど、この方のお父さんが柳宗悦、
はい、あ、やっぱ息子さんなんだ。
そうで、あのお父さんがその先ほど言ったその、日本民芸館の、創設者の人なのかな。
柳総理も民芸館の館長を務めたそうです。
あ、じゃあやってたんだね。
うん、
はいはいはい。
でも民芸的なものを受け継ぐ工業デザイナーってことですかね、
うん、ということになるのかな。そういうことなんでしょうね、うん、はい。あ、そうですね、なんか1977年に館長にとありますね。
うん、2011年に亡くなってますけど、そうですね、うん、そういう方の話を聞いてるとかっていうところもまあいいんじゃない。だからまあ無料ですからね、まずね手に取ってみて、もしだらハマる人はハマるかもしれないので、かつこういうまあさっと読めば、僕みたいにこう読むものないなって、あ、ホーチミン面白いなと思った人にとっては30分ぐらいで読めると思いますので、
うん、
ホーチミンの今の現状のね魅力的な建物とか僕は全く知らなかったので、これを知れただけでもすごく読み価値あるなと思いましたので、
うん、
おすすめです、
はい、おすすめですすげえな、
これね、よくね、あの前歌丸さんがやってた論法です
論法っていうかはちゃめちゃだな、
否定的なことは言うけど最終的にはこういう面でおすすめですっていうとこなんかまとまるってやつです。
はい、はい、
ぜひね、もう本当無料なんでね、あの人は選ぶと思いますが、手に取ってみるといいと思います。
はい、まあ、チェックっていうね概念がありますから、うん、見てみましょう。そうそう、
ユニクロ行くだけで手に取れますからね、はい、ということで今回、30分読書で紹介しましたのはユニクロから出ているライフウェアマガジン2019フォール&ウィンター。これなんか年2回出るそうです。なので一週1ですね、うん、最初の号について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種ラジ、また。